ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーレーマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョ。行人般若 くぜくくそくぜしきじゅそぎょしきふにょぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞげんぜこくちゅむしきむじゅそぎょしきげんにびぜしにむしきしょこいそくほむげんかいないしむしきかいむむみょうやくむむみょうじしむろしやくむろしじくじゅめつどむちやくむとくむしょとこぼだいさたえはにゃらみたこしむけげけげこむくふおんりいさいどむそくぎょねはんさんぜしょうぶつはんにゃはらみたこさんぼだいこちはんにゃらみたぜだいじんしゅぜだいみょうしゅむんじょうしゅぜむとどしゅの上最苦真実不幸故切般若羅蜜多収束切収和すてぎゃてはらぎゃてはらそぎゃてぼじそわかこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道を常善ごとをShe's all した。いいかな。はい、じゃあ今からお話ししますから、ちょっと、足を楽にしてください。ですか。今来ました？いつ？はい、あ、お経読んでる時に。はい、あ、そうかそうか。なんか急に現れたから、はい。プリント渡しといてください。消防現像だけでいいです。それは。もうない？あ、ある、あるよ、あるよ。あるある。はい。今、プリントをお渡ししたのが、消防現像、庄司の巻っていうね、いう非常に有名な、ものなんだけど、ごめんなさい、私今、非常に有名なって言っちゃったんだけど、全然有名じゃないぞってツッコミで帰りますよね。だからっていう、なんていうのかな、何、
そうなんですか。
いやいや、つまり私が生きてきた世界では庄司の巻っていうのは誰もが知っているお経なんですよ。だけどじゃあ日本1億2000万人にアンケート取ってどのぐらい知ってんだろうかっていう問題なのね。で、なんていうかな、だからそこら辺がね、今多分マインドフルネスっていうものをめぐって本当に面白いことになってるとこだと思うんですよね。つまり私がずっと生きてきた世界の中でマインドフルネスっていうのは常にあってっていうか、ちょっと非常に大きな問題をはらむものとしてあって、来たんですけども、それがとうとう今の世間のね、小高さんちょっと悪いけども、ちょっとだけ窓開けてこれますかね。10センチぐらいでいいです。ちょっと空気悪くない？大丈夫です。でちょっと後で寒くなったらまた閉めてくださいね。はい、あ、そこはいいわ、そこはいいです。でそうなんだけど、世間一般ではもちろんそうじゃなくて、で、何を今言おうとしてるのかっていうと、まあ、この間ね、さっき始まる前に松永さんと話してたんだけど、その何て言うかな、今までのね、知識階級っていうのかな、の在り方 と、今の我々の在り方っていうのはどっかでものすごい断絶があるんだろうなっていうことね。だから例えば座禅会に来て、なんか自分の知識 の、 好奇心を満たす部分は取るけども、例えばお拝をしたりとかお経を読むってことは拒否するね。なぜ？それは自分の知識人としてのスタンスに関わるから。だから自分はスタン知識人という客観的なスタンスを取って、で客観的に見えるなんか仏教を自分の好奇心から研究するっていうことはしても、自分がコミットするってことはしない。それが知識人の在り方だったんですよ、今まではね。でそれでそういう知識人の中でなんか面白い主題っていうのがいろいろあって、でその面白い主題についてペラペラ喋るけれども、だけどそれを実際に自分の生活の中で実践するってことはしない、ね、でそういう なんていうかな、あのスタンスでやっている限り、まあ、あの面白いあの話としてはやるんだけども、何一つで変わらないんですよ、その人の人生そのものが。でそうすると、そういういろんなあのことっていうのは単なるあの知識のレベルで好奇心を満たすだけのものに過ぎなくて、本当に生きていく上で あの糧っていうか力になることはない。だからある意味どんな主題でもあのこなせちゃうわけね。どんな主題でも面白い知的な話題としては、だから知的な話題としては割って盛り上がって次から次へと消費していくんだけども、でも自分自身の生き方とは関係ないから、あのいくらでも消費できるっていうね。だけどこれ自分自身の生き方としてのものだったらば、そんなに消費できないんですよ。まず一つやって、これを徹底的にあのやるたら、もうはい、じゃあ次のこと、あ次のことなんてできるわけないじゃないですかね。でそういう人がちょっとでもあの宗教に興味があるのはどういう場合かというと、お尻に火がついた場合ですね。あの自分の生と死の問題に、ね、そのぐらいにならないと、だから自分は死なない存在だったはずなんですよ、知識人としてね。だけどもどういうわけかお尻に火がついちゃって、お尻に火がついたら仏教ってもなんか客観的に研究するなんていうことをできていなくて、でもう慌てて慌てて慌ててなんか求めるってねことですね。でもそれはなんか最初からちょっと話がおかしくて、だからなんていうかな、そういう私はまあそういうサークからもかなり前に出ちゃったからわかんないんだけど、まあまだこんなことやってたのかっていうね、あのいう感じで、で今はもうガラリと変わってきて、そういう自分はコミットしないで客観的な距離を置いて何かを研究するっていうような態度では何一つとして明らかにならないということはもうはっきりしていて、でだから本当に、自分がコミットしてなんとかな入って、でそれで、何かを研究していくっていうね、そういうスタンスしかありえない。でそうすると自分にとって、生きていく上で自分の苦しみとそしてそれを乗り越えるっていうね、ところで非常に純粋に正直になってくるわけですね。ですね。で何かある疑問が湧いた時に、その疑問っていうのはやっぱり生きる上での疑問であって、単に何て言うかな学会で発表するためのなんか主題だとかね、ちょっと何か何か受けを狙ったカンファレンスでの主題だとかっていう話ではなくて、だからその問題をどう解決するか、解決しなきゃ自分が前へ進めないから、だからその時には非常に真摯に正直にぶっちゃけて解決する、ね、そんなの当たり前だろうっていうけども、なかなかそれができないんですよ我々は、ね、でそれで、まあ、この間ね熊野さんという人とお話しして、で非常にちょっと感銘を受けたのがそこいらへんで、まあ、あの人は何ていうか単なる知識人としてとかね、精神科医としてとかっていうスタンスを取ろうともいくらでも取れる人で、だけどそういうスタンスは取ってなくて、やっぱり自分の問題としてマインドフルネスを考えている、ね、自分の問題として、それを解決しようとしている。だから今までどうしても腑に落ちなかった点があって、でそれがまあもちろん注意を分割していった時に、自分が極限まで小さくなって、 極限までその思考が落ちているのに、それでも気づけるのは、それまで以上にはっきりと気づけるのは一体、誰なの、誰のせいなの、何なのっていう疑問をね、長らくずっと持っていたみたいなんですよ、ね、でそれの答えが我々の 3.0 っていうところにどうもあるらしいってことを、3.0 哲学する仏教 3.0 哲学するを読んだだけで、すぐにピンと来られた。 でそうなると、なんていうかな、自分のお立場とかいろいろあるに決まってるんだけれども、熊さんにとってはそういう立場だとかいうよりか、この自分のこの問題、分からなかった点と、そしてそれが今分かりつつあるっていうこと、それに非常に素直に正直になられてる。ってことは、要するにどういうことかというと、あのマインドフルネス問題を自分の問題として、あの向き合ってきたんだなっていうことですね。自分を棚上げにして、なんか今なんかマインドフルネスがあの流行ってるみたいよとかね、これがなんか最新流行のセラピーだからこれちょっと導入するかとかね、そういう話ではなくて、ね、なのでそこがね、単なる知識人と熊田さんを分ける決定的な違いなのかなと思いますね。でさっきまあ冗談でも言ってたんだけど、熊田さんが若い時にアルバイトで喫茶店に行って、でそこでお皿を洗ってて、喫茶店だからもう次から次へと延々とあの汚れたお皿が来て、ね、でそれだから延々とお皿を洗い続けることができる、ね、あの普通の一般家庭だとちょこちょこっと洗ったら10分か20分で終わっちゃう、ね、だけれども喫茶店だから次から次へとお客さん来るから延々とお皿を洗っていられる、まあ、そこにもすでにあのマインドフルに洗うっていうのがあったんだと思いますけどね。だからあのお皿洗いっていうのが非常に喜びだったってね、言ってて、だからまあじゃあ一般にいらして一般にあの瞑想会に来た時にちょっとお皿洗ってもらおうかなっていう、あのね平塚さんと一緒にね、っていうと、でそれやっても別に全然失礼にならないでしょ、ね、喜んでやる人ですよねだと思います。喜んでと思いますけどね。あのいやそれは一方案でのメソガのお皿洗いったら最高じゃないですかね。はい、そういうことなんですよ。だからなんていうのかな、そういう自分は何かにコミットしないで、あのそういう客観的に立場を守るのが知識人だっていう時代はもう終わったんだと思うんですよね。でそれでなんか宗教でそれであのコミットするのに一番怪しいのが宗教とか瞑想だとかね、あの座禅だとかね、そういうもの でそういうものをしないのが知識人としてのかっこいいところだったっていうね、でいう でそのために恐ろしいぐらいにその仏教とかなんとかっていうものに対する基本的な知識がない、信じられないくらいないっていうとこなんだろうなと思う。私はもうそういう世界からきっぱりと足を洗ってもう何十年となるし、でずっとその後三十何年もこの世界にいたんで、ついさっき正法眼蔵正寺って、まあ、誰もが知ってる有名なお経って言ってしまったんだけども、多分それは違ってて、まああのもうまあ、私が生きてきた世界の中で正寺の巻を知らない人っていうのはまだ一人もいないんだけど、あのまあ多分あの知識人気取りの人にとっては正寺の巻何ですかっていうね、いうのがそうなんだろうなって思いますね。だから今大きく変わりつつあるっていうのは多分そこら辺なんですよ。そういう人間の生き方ですね。であのでそういう宗教だとか瞑想だとか何とか、っていうものを怪しく見る、 っていうのもある意味わかるんですよ。でなぜかっていうと、それは自分たちが寄って立つところの世界観そのものをもしかしたら揺さぶってしまうから。だけども仏教っていうのは、この自分が今持っている世界観そのものをが揺さぶられた、揺さぶられることによって見えてくる世界を今問題にしてるんだから、だからそれは当然そうで、だから今までの、生き方、の延長上で仏教が分かるってことはないですね。でそれはいくら本読んでもいくらネットを検索してみたところで、その人はまたやっぱり知的自分の好奇心としてね、一切コミットしないで面白がりの精神でただそれを扱っている。だから自分の血にも血肉にもならないっていう話になるのかなと思います、ね。で今ね私らがやろうとしているのは、そういうことではなくて、今まで持っていた世界観、つまり人間というのはこういう肉体を持っていて、肉体の一部が脳みそで、で脳みそっていうものが意識を生んでいて、脳みそっていうものが感情を生んでいて、だから意識とか感情っていうのはこの物体としての脳みそを、メスで切っていけばなんか見えてくるはずだっていうね、そういう世界観なんですよ、ね。でそうである限りやっぱり何も見えなくて、でそれは単なる思い込みに過ぎないから。でそれを思い込みすぎなくて、それが正しいなんてことはどこにもなくてね。で仏教の伝統とかそういうのは一切そういうことをそういうふうには思わないしね。なのでなんていうかな、そのもう私らは堂々とそういう今まで常識になってきたことを手放したところに入っていってもいいのではないかなっていう気がしています。でそうじゃない限り、例えば、ね、キリスト教の人が何に苦しんできたか、でこれもずっとこう数週間話してますけども、やっぱり復活が信じきれないからなんですよね。で復活が信じきれなかったらキリスト教がキリスト教でなくなってしまって、だけど今まで近代の知識人として持っていた世界観ですね、からすると復活ってことはどう考えたってありえない。死んだら終わりなんだし、だって人間の意識とか感情っていうのはみんなこの物体としての脳みそが生んでるんだから、物体としての脳みそが死んだ時に崩壊していったらもうそこにはただ何もない世界があるだけで、だから当然死んだら終わり。だからイエス様は十字架にかけられて殺されてで終わった。で信者の人たちが復活したって信じたいのは分かるけども、あれは単なるファンタジーであって、あれは作り話で、でまあそういうふうにゴスペルにはね、福音書には書いてあるけども、それはただただただただ誰かがフィクション書いただけであって、あれは別に本当ではないね。亡くなって3日後にマグダラのマリアさんとかがね、イエス様が埋められたお墓の方に行ったら向こうからイエス様が歩いてきて、おはようってね言ったって言ったら、それはただ単にそう書いてあるだけであって、それは単なるフィクションで、だから書いてあるからといってイエス様が復活したっていう保証には何もならないってことになるわけですよね。当然ね、当たり前だけどね。そしたらね、いくら愛を説いたって、いくら野の百合のようになりなさいって言ったって、やっぱり全然インパクトがないわけで。だから結局イエス様の復活が信じられないような、世界観の中を生きていながらキリスト教徒であるってことは、これは無理なんですよ、どう考えたって。でそしてそれはもう仏教にも同じで、 仏教でニッバーナっていうものがあって、ニッバーナっていうものを信じきれないような、世界観のままで、瞑想したって座禅したって正法眼蔵を読んだって、お経を読んだって般若心経を読んだって意味がないよね。そしてそういう世界観のままでなんとか無理やりそういう聖書だとかお経だとかを解釈しようとすると、本当に無理に無理に無理に無理に無理を重ねて結局よく分かんないですね。で今なんでこんなこと話してるかっていうと、今これから生死の巻をね読もうとしてるんだけど、まあ私も非常に苦い経験があって、読めないんですよ。正確に読めなかったのね、私もね、曹洞宗にいる時は。で、なんとかしてこの矛盾する表現を、の意味するところを理解しようとして、なんか論理を、ねじ曲げて、あれしてこれして、まあこういうことじゃないのっていう、なんか論理ねじ曲げちゃって無理やり言ってるような気がしてならなくて、だからそれはもう、まあこれはずっと言ってたような「士官多座」ってね、「士官多座すればいいんだよ、なぜあなたはもうすでに完璧だから」ってね。じゃあどうして完璧だって分かるんですか。じゃあでところを突っ込むともうわけ分かんなくなってくる、ね。そんな話なんですよ。ね、で今日はね、ちょうど今朝日カルチャーの方で正法眼蔵を読んでいるので、まあそれの触りの部分をね、朝日カルチャーのはそのままポッドキャストに流せないので、まあポッドキャストとしてね、皆さんにちょっと、今朝からでやってるようなことをね知っといてもらえたらいいのではないかなと思って今お話しします。これからね、その前にね告知ですけれども、来週はですね、目黒だよね、来週の日曜日ね、目黒不動尊でやります、来週の日曜日はね。でそれとね、一つ大きなことがあって、駒沢大学ですね、駒沢大学っていうのは元曹洞宗の大学で非常に立派な座禅堂があって、で既に大体みんな、ね、去年の10月にそこで座禅会して。みんな一般の人も感動してたんですけれども、まあいわゆるの曹洞宗の、伝統的な座禅堂形式でね、壇があってね、いう、素晴らしいところです。でしかも100何人入れちゃうので、ね、人数的には問題なくて、ね、でこんなところで座禅会できたらいいよねって、まあ去年の段階で言ってたんだけど、うまくことが運んで、毎月1回ぐらいの割合でね、土曜日の午後に、午後の2時半ぐらいからね、できることになりました。でそれは、駒沢大学の、が今いろんな、ムーブメントみたいなものがあって、プロジェクトがあって、でそのうちの一つとしてね、臨床心理学の有満教授と一緒に、やることになってますね。最初ね3月の4日の土曜日にまず第1回をやります。でそれ以降4月5月6月と、毎月1回ですね、だいたい毎月1回ぐらいやったら一方案も土曜日の午後が空いてる時がありますので、なんとかできそうなので、3月4日も決定です。でその後は、駒沢の新学期の予定と絡ませながら決めていくというね、そういう感じですのでね、だから駒沢で座禅会して、それから目黒不動尊でもねやってっていうね、 東京に2つ非常に大事な拠点が今できて、ね、それともちろん朝日カルチャーとね、まあ、3つですね、できて、ね、大きな手がかりになってますね。で、そうなんだけどこの出しょぼ現像ですね、これもどういうことかで、要するに私がなぜ前以前は読めなかったかってこととね、そしてなぜ今は読めるのかっていうことですね。で、これは、それは当たり前で、その出しょぼ現像で表現しようとする世界っていうのは、近代的な人間の世界持ってる世界観では理解できない世界なんですよ。これはね。で、それを無理やり理解しようとして出しょぼ現像に関する本ってたくさん書かれたんだけども、なんか虚しくて、なんかちょっと違うんだよねっていうだったのね。で、このなんていうかな、そこで表現しようとする世界っていうのは、まあ私ら的に言うと第四図と第五図、まあ、主に第五図ですけどね、の世界であって、それを第四図しか、知らない、第四図が全てと思っている、人間が読もうとすると、やっぱりもう次から次へと何て言うかな、限界が来てしまう、ね、いうような感じなんですよ。だけどその代わりに、第四図と第五図っていうものが分かった後で、読むと、まあ要するにそういうことなのねっていうのが分かる。ね、で、先ほど士官多座っていうので、それはすでにあなたが完璧だからただ座ればいいんだよ、今からなんかお掃除する必要とか、今からどっかへ旅に出なきゃいけないとか、そういうことはないんだよっていう話にしたって、第五図が分かれば、うん、まあその通りだよねってなるわけね。だけど第四図の中の人間に、あなたはもうすでに完璧だよねって言われたって、それは全然、だって私こんなに完璧じゃないしってなってね、なるわけなんですよ、ね、なので、ここで大きな世界観の展開があって、でそれはじゃあなんか瞑想の時の世界観なのか、あるいはなんか仏教とかねいう狭い仏教徒にだけ通用する世界観なのかってことは、非仏教とは関係ないのかっていう話になっちゃうじゃないですか。だけど 1+1 は2っていうのは、これ全世界共通なわけですよね、普遍的なわけで、ね、だから日本の小学校でも 1+2 って教えるし、アメリカの小学校でも、インドの小学校でもね、インドの小学校は今頃冬になると青空教室になるんですけどね、インドっていうのは建物がなんかひんやりして寒くて、で冬は天気がいいから外の方が暖かいんですよ。なんで今頃はインドの青空教室で一冊入とかね、みんな教えてるんでしょうけども、だからそれは要するに普遍的なものなんですよ、地球上ね。で、今私らが第四図第五図って言った場合に、これは単なる仏教の真理だとか仏教の考えだとかではないじゃないですか、ね、で第四図第五図が単なる仏教徒にしか通用しないようなものだったら、そう大した真理ではないわけね。だって我々は何について喋ってるかって、人間とは何かについて喋っていて、人間とは第四図でもあり第五図でもあるっていう、そういう存在じゃないのっていうのは、これ仏教の教えじゃなくて、この世界の真理っていうのはこうなってるんじゃないのっていう、そういう話だったじゃないですか。いいですか。1+1が2っていうのは日本の 算数ではって話じゃないでしょ全世界共通の算数ではって話なんですよ、ね、だから第四図第五図も世界共通の真理としてっていうそういう話になるわけね。でそうじゃなかったら意味がないんですよ、ね、だから その世界共通の普遍的な真理を探求するっていうのがもちろん科学ってサイエンスっていうものであって、だから一応今科学的真理っていうのが一番普遍的な真理ってなっているわけですよ ね。で、なんだけども今の科学ではやっぱり第五図っていうのは理解不可能で、でまあ、この間も熊野さんが「熊野先生こんなこと言っちゃって大丈夫なの？」って思ったんですけど、まあ認知行動療法とかね、一応科学的なセラピーと言われていて、言った後に「まあ大した科学じゃないんですけども」ってね言われてて「おいおいおいおい大丈夫かな？」と思ったんだけど、まあそれは実感なんだと思いますよね。つまり、まあ、そういうトップランナーの人であればあるほど自分がトップランナーである領域の限界というのは知ってるわけなんですよ、ね、でトップランナーじゃないと、その人はただ単にちょっと怠けて勉強しなかっただけだからよく分かってないのかもしれないけども、トップランナーだと、まあ、その領域の全て分かっていて、でその上でこの領域にはとてつもない限界があるよねっていうのはもう実感してる、まあ実感してるわけですね。で、でなぜああいうセラピーの人たちがそこまで謙虚なのかって言ったら、簡単な話で直せないからですよね。もし大した科学であるんだったらば、でどんどん科学的な真理だったらばどんどんどんどんクライアントの人直せているはずなのに、そうじゃないわけなんですよ。そしたらなんかどっかに致命的な欠陥があるんじゃないのってね、いうのは思うのは当たり前で、でその時にそのまあこの間の熊野さんとの私の対談の最後の頃に二人で踏み込んでいった。まあ、長井さんも絡んできたんだけど、踏み込んでいったところはどういうことなのかっていうと、やっぱり今の科学っていうものがあって、でその今の科学による世界観っていうものがあって、人間理解っていうものがあって、でそれを前提に物事を理解しよう、真理の探求しようとするとあまりにも限界がある。でそしてそれをもしかしたら完璧に刷新するのが、今やっている第四図第五図ではないのっていうね、いうことだと思います。 で第四図、人間というのは第四図であると同時に第五図であるというなんか仏教の考え方とかね、なんか仏教の教えだとか仏教の教義とかではなくて、真理としてそうなんだ、人間というのはそういうもんなんだ、地球上の全ての人間がっていうことですね。そしてそれを、きちんと探求していくのが新しい科学のあり方、今までの古い科学の、前提条件を全部変えて新しい科学、っていうことにならないと今私らがやってることの本当の意味は分かんない、なので今までは仏教 3.0 を哲学するだったんだけども、仏教 3.0 を科学するっていうね、いうところまで引き上げていかないと、ちょっと今私らがやってることの本当の意味が分かんないだろうなっていうことですね。まあ熊野先生はお忙しい人なので、まあ今度いつ会えるか分かんないんですけどもね、もし もう一回会えるとしたら、まあ、多分永井さんもお付き合いいただいて3人で仏教 3.0 を回復するっていうねいうのをやれたらいいなっていうとこまでは来てるんですけど、まあ、どうなるか分かんないですけどね。まあ、だからその提談が実現するかしないかは問題ではなくて、要するにもうすでに科学するっていうとこまで来ているってことね。要するに科学的真理として、科学的真理というのはもう繰り返すけれども、今ある科学から見た分析ってことではなくて、今ある科学を相対化して根本的に刷新して、新しい世界観、新しい人間観ね、だって第四図と第五図なんてそんなありえないじゃないですか。今せいぜいやってるのも脳みそという物体があります、その物体が感情とか意識を生んでますっていうね、でじゃあどうやってその 物質としての脳が意識とか感情を生むのかっていうことをやろうっていう話で、でもその前提は人間というのは単なる物質に過ぎなくて、物質だけども感情とか心があるから、だからやっぱり物質としての脳がそういうものを生んでるよ、じゃあそのどういうふうに生んでるかの、細かいところを見ていこうよねっていう、そういう話になるわけで、それがなんか科学的な探求のように見えたんだけど、それは恐ろしく古い考え方で、ね、で今はそうではなくて、人間というのは第四図であると同時に第五図でもある、っていう新しい人間観に基づく科学ですね、なんですよ、ね、だから今まで、まあ、本屋行ったって科学とか哲学こう流れて宗教こう流れて、でそれぞれなんか別々だったわけですよね。でそれで宗教には宗教独特の考え方があって、それはもう独立していて、それと哲学とか科学とは関係なくて、だからなんか宗教的真理とかね、なんか言っちゃって、それは科学的真理とは違ってたって構わないっていうようなね、ってことは要するに本当に真面目に扱ってなかったって話なんですよ。宗教の連中がなんか言ってるけども、あいつら勝手に言わせとけって感じでね、でこの消防現像生死の巻もなんかこれもうあれだけど、まあこれもだからやっぱり仏教の人が生死についてどう考えるかって話であって、生と死とは一体どういうことなのかを科学的な真理として追求するって話ではないわけですよね。今まではですよ、今までは。だけど、ここで問題にしているのは、まさに、人間の生と死っていうことは、一体どういうことなのかを問題にしている。誰にとって、仏教徒にとってか、日本の禅宗の人にとってかじゃないです。普遍的な全人類にとってですね。はい。で、これをちょっと、見ていきたいんですけれども、まあ、今日はちょっと全然時間ないので全部はできないんだけども、触りだけねやりますね。細かいことやりたい人は朝日カルチャー来てくださいね。これ非常にいい文章なのでちょっと一回読みたいので読みますね。消防現像生死、生死の中に仏あれば生死なし、また曰く生死の中に仏なければ生死に惑わず、心は喝散定山と言われし二人の善事の言葉なり、徳道の人の言葉なれば定めて虚しく儲けし、生死を離れんと思わん人、まさにこの胸を諦むべし、もし人生死のほかに仏を求むれば、長江を北にして越に向かい、表を南にして北東を民とするがごとし、いよいよ生死の因を集めてさらに下脱の道を失いり、ただ生死すなわち涅槃と心得て、生死として厭うべきもなく涅槃として願うべきもなし、 この時初めて生死を離れる分あり、生より死に移ると心はこれ誤りなり、生は一時の位にてすでに先あり後あり、彼が故に仏法の中には生すなわち不生という、滅もも一時の位にてまた先あり後あり、これによりて滅すなわち不滅という、生という時には生より他にものなく、滅という時滅の他にものなし、かるがゆえに生来たらばただこれ生、滅来たらばこれ滅に向かいて使うべしということなかれ、願うことなかれ、この生死はすなわち仏の御命なり、これを糸い捨てんとすればすなわち仏の御命を失わんとするなり、これにとどまりて生死に弱すればこれも仏の命を失うなり、仏のありさまをとどむるなり、厭うことなく慕うことなき、この時初めて仏の心にいる。ただし心を持って測ることなかれ、言葉を持って言うことなかれ、ただ我が身をも心をもすなわち話し忘れて仏の家に投げ入れて仏の偏り行われて、これに従い持っていく時、力をも入れず心をも費やさずして生死を離れ仏となる誰の人か心に滞るべき。仏となるに意図やすき道あり、もろもろの悪を作らず生死に弱することを心なく、一切衆生のために憐れみ深くして神を敬い、下を憐れみ、よろずを厭う心なく、願う心なくて、心に思うことなく、憂うることなき、これを仏と名付く。また他に尋ねることなかれ、諸法眷属生死。はい、で仏教においてあのなんていうかな、一番根本的な、主題っていうのはやっぱり生死なんですよね。生まれて死んでいくことそのものですね。でだからこの問題を解決するために、普通仏教っていうものを学ぶっていうのが基本の基、基本の基ですね。だけで全然もう話が違うじゃないですか。なぜ現代人はそんなこと思わないじゃないですか。つまり生死の問題を解決するために仏教を学ぶっていうことは、生死の問題を解決できそうだっていう見通しのもとで学ぶってことですよ。わかります？だけどそんな大それた希望っていうのは現代人も持たないですよね。持てないですよね。だから仏教っていうのは生死の問題を解決するために仏教を学ぶんだっていう発想が実はもうないんですよ。だけどこれはね、仏教の本にちょっとでも読めば、もともとの昔の人が仏教に何を求めていたかっていうと、もう一つしかなくて、生死の問題を解決する、これたったこれだけです。いや嘘だと思うので読んでください。たくさんの仏教書あるからねたくさんの仏教書あるから。昔の人はたったこれだけですよ、目的としたのは、ね、だけど今はなんか生死の問題を解決するなんていう発想も持たないじゃないですか。ね。なぜ？それは簡単で、どうせ解決なんかつくわけないよねと思ってるからですね。最初からもう、最初から諦めちゃって、最初から投げやりになって、最初からもうどうせ俺たちは負けると思ってるからですよね。でそれなぜって言ったら、それはやっぱり近代的世界観のためで、近代的世界観しかなかったら生死の問題っていうのを解決のしようがなくて、なぜだって死んだら終わりなんだから、もうそれで終わりじゃないですかねだから要するに生死の問題解決できないっていうのがみんな思ってるところね。でだからそう思ってるから、 それを解決しようっていう発想は生まれてこないんですよ。いいですね。だからそれに対して生じの問題を解決するぞっていうのはとんでもない、希望で、とんでもない大きな希望で、でなぜこんな大それたことを昔の人は言っちゃったのかって言ったら、やっぱり、今の近代的な世界観からは自由になっていたからですね。ですね。で、何が言いたいかというと、でこの、なんていうかな、今まではその生じの問題なんか解決つかないよねっていうのが本音で、でももしかしたら解決つくかもしれないっていうのをただ単に信仰するとかね、もう信じるとかねっていう、まあちょっと無理だと思うけども、でもやっぱり絶対できると思う、私は信じるとかね、いうような感じで、だったんですよ。だけども今私らがやろうとしているのはそういう話でもなくて、そういう話でもないんですよ。だからどうせ無理だよね、でも 100% 無理なように見えるけども、でも私は信じるっていうような、なんか無理無理信じることぐらいしか そもそもできなかったんですよ、今まではね。で今私らがやってるのはこの2つのどちらでもないっていうことですね、生じの問題に関して。で、で道元禅師が生じの問題をどう見ているのかね、それが生じを離れんと思わん人、まさにこの胸を諦むべし、もし人生じのほかに仏を求むれば、長江を北にして越に向かい、表を南にして北東民とするがごとし、ね、だから北極星を見つけようとしてるのに南の方に見ているっていうね、わかりますね、これすごい例えでしょ。南には見つかるわけないよ。なんで北極星なんだからっていうね。北極星なんだから。北極星どこにあるんですか。北にしかないじゃないですか。ね。だからこの今南っていうのはなんて言ってるかっていうと、この生じと、仏を分ける考え方ですね。いいですか。生じと仏を分ける考え方を南って言っていて、その南には絶対に北極星は見つからないよ。北極星っていうのは何かというと、生じを離れる、ね、生じを乗り越える、生じの問題を解決する、ね、っていうことなんですよ、ね、でそうするとね、そういうことをするといよいよ生じの因を集めて、さらに解脱の道を失いり、だから解脱の、生じの生じから解脱する、方向性を見失ってしまう。でただ生じすなわち涅槃と心得て、生じとして厭うべきもなく、涅槃として願うべきもなし、この時初めて生じを離れる分あり。でだけどただこのね、生じすなわち涅槃と心得て、生じとして嫌っちゃいけないよ、涅槃として願ってはいけないよ、この時初めて生じを離れる分あり、なんだけども、ここいら辺も非常になんか曖昧に読まれてきたんですよ。でどういうことかっていうと、 ていうかな。だからなんかそういうふうにこの世界の中でなんかこの世界を嫌っちゃいけなくて、何かを望んじゃいけなくて、もうあるがままでいいんだよとかね、というなんかナーナー主義になっちゃうっていうのかな、なって、それが大乗仏教だとかね、なんとかもうわけわかんないことになっちゃっていたんですよ、ね、でここら辺もですね、第四図第五図っていうことがわからないと、ただ情緒的にもう生死と涅槃が一緒なんだよね、生死と仏っていうのが一緒なんだよね、だからこの今生きているこの世界が仏の世界なんだよねってね、だからこの世界を嫌ってどっか行こうとしてはいけないんだよねとかね、もうただこの世界があるままの悟りの世界なんだよねって、全然ピンとこないのに言うことになっちゃって、そうなるんですよ、ね、だからこういう文章もね、本当にただ単に情緒的に読まれてきたっていうのが実際のところ で例えばこの生死はすなわち仏の恩命なりとかね、だからああそうか、もうこの世界が仏様の恩命なのかってね言って、でもうなんかそういうなんていうかな、あれこれね、なんかもう細かいことをしないで、ただ仏の家に投げれればいいんだよねっていう、これはもう今度朝からでも言いますけども、最後のから2段落目ですね、ただし心を持って測ることなかれ、言葉を持って言うことなかれ、ただ我が身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れて、仏の方より行われて、これに従い持っていくとき、力をも入れず心をも費やさずして、生死を離れ仏となる誰の人か心に滞るべき、ね、で要するにもうあれこれ考えたり言葉で何か表現したり、まあ、そういうことを一切しないで、全部この我が身も我が心も、もう放ち忘れて、全てをもう身を捨てて、それで、仏の家にただ投げ入れた時に、仏の方から行われて、それに従っていく時に、力をも入れず心をも費やさずして生死を離れ仏となる誰の人か心に滞るべきね。っていうことなのね。でこれがね、なんていうかな、日本においては、仏教の瞑想とか仏教の修行っていうのが、多分ここら辺をまあ多分誤解しちゃったんだと思うんですけども、誤解することでわけのわかんないものになってしまった。だから今ね読んだところを誤解するとどうなるかっていうと、もう何もしなくていいんだよってねっていう話になるんですよ。だからもうあれこれもう理屈なんかつけるんじゃないよとかね、でだからもうだから瞑想のなんていうかな、テクニックをあれこれ使うなんて意味ないよ、でだからもう何にも全部忘れちゃって、ただ単にもう投げ入れちゃえばいいんだよってね、でそしたら向こうの方から何かが働いてくるから、その時もう 生死を離れても解けなかった。でそうするとなんかマインドフルネスがどうのこうのっていうのを、否定することになります。こうだとだから、これだともうただ単にあの訳も分からず、ただやればいいんだよねっていう話に当然なるんですよ。いいですかね。で結局結論はどうなのって言ったら、この生死がすなわち涅槃なんだよ、この生きたり死んだりすることがもう悟りの世界なんだよ、だからここからなんか、これをあれこれあのするのはもう良くなくて、何にも分析とか しちゃダメで、ただ単にあの全てを捨てていけばいいんだよっていうね、いうそういう話に突然っていうかあの自然とそうなってしまう。だから本当にそうなのっていうねことで、でなぜこうなってしまうのかっていうと、生死すなわち涅槃っていうのが、分かんないから。本当にはね。で要するに第四図の中で生死すなわち涅槃と理解しようとしても理解できなくて、理解できないっていうところに、ちょうどいい具合にあもう理解しなくていいんだっていうような誤解を生むような言葉が出てるから、あもう要するにあもう理解するのやめたって言って、ただ私はもうただ一生懸命やるだけですっていうね話になってしまうことなんですよ。言ってること分かりますかね。ですか。でね、あのここはどういうことなのかというと、もう一回いつから整理すると、生死と涅槃というのは全く違うものです。仏教入門的な意味ではね。で、その本来違うものを今同じだって言ってるわけですね。だから本来違うものを今同じだっていう以上、それにはやっぱり理由がなきゃいけないんですよ。はっきりとしたね。でその理由がはっきりしないままに、このさっき言ったような心をもたかることなかれ的なね、いう言葉をすぐ安易に受け入れちゃうと、もうただぼやーっと情緒的にあこの生死の世界が、そのまま悟りの世界なんだっていうふうに誤解してしまう。ピンとこないままね。いいですか。だからまずはね、生死と涅槃っていうのは全く違うもんなんだっていうことをしっかりと抑えた上で、それでも結局同じになるのはどういう理由によってなのかっていうのも、理解しないとちょっと無理だろうなっていう話なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、やっぱり仏教 1.0 だけで理解するのは無理で、やっぱり仏教 2.0 を通って 3.0 へ行かないと無理だろうなっていうことですね。で 2.0 の中では今言ったように生死と涅槃っていうのは全く違うものです。ですか。なぜ違うかって言ったら、もちろん生死っていうのはこの生きて死んでいる世界で、涅槃っていうのはそういうものがなくなった世界だから。で涅槃でもちろんニッバーナとかニルバーナですね。 だから、生死っていうものをが、死滅することによって、我々は涅槃というものに入っていける。だから生死すなわち涅槃じゃなくて、生死と涅槃というのは全く違うものっていうことなんですよ。それが、仏教 2.0 的な、考え方からするとそうなりますね。生死と涅槃というのは違う。で、この生死っていうものを、ずっと繰り返してきたのが我々で、それがあの輪廻っていうものであって、ね、そしてそこの生死を繰り返さないっていうことが涅槃に入ることですよ。だって全然違うじゃないですか。ね、もう一回言いますよ。生死を繰り返してきた我々が生死をもう繰り返さない、ことによって涅槃に入っていくっていうのが、仏教の基本的な考え方です。だから生死すなわち涅槃ではないです。いいですか？ね。だって生死を否定して、生死がもうこれ以上繰り返されない状態のことを涅槃って言うんだからですか。だから、だからこの道元禅師のこと反対なんですよ。生死として厭うべきもなく、涅槃として願うべきもなしではなくて、生死は厭わなきゃいけないわけね。そして涅槃を願わなきゃいけないんですよ。まず仏教 2.0 的にはですか。なぜこの生死っていうのは苦しみの世界だからね。そして我々はもう生まれてきて、生まれたくて生まれてきたわけじゃなくて、もうカルマによってこうやってまた苦しみの世界に出てきてしまった。だからなんとかこのカルマを止めて、もう生まれないようにしよう、ね、生まれないようにした、で入っていく世界が涅槃っていうねことだから、生死っていうのは意図を嫌うわけね。で涅槃っていうことを願う、希望するっていうのが、基本的な仏教の考え方です。仏教 2.0 はそう教えています、ね、だけどもまさに道元禅師はそれを真っ向から否定しちゃってるわけなんですよ。だからこういう文章もあの仏教 2.0 をたっぷりと勉強した後に読むべきであって、この文章だけ読んでいったら結局仏教って何だか分かんなくなるわけね。で仏教 2.0 を勉強すると、生死っていうのは嫌わなきゃいけないし、でその果てに涅槃っていうものを、希望して、その涅槃に向かって、進んでいくことが仏教の仏道なんだっていうのが基本です。そこを押さえてください。ですか。はい。じゃあそれを押さえた上で、じゃあでもどうしてここでこんな生死すなわち涅槃なんて今までの仏教の常識を真っ向から否定するようなことを言われたのっていう話じゃないですか。だから要するにこれは今までの仏教の常識を真っ向から否定している発言なんですよ。だけどその今までの仏教の常識をよく知らないから、なんでこれが何かを否定した発言だってかっていうことがピンとこなかった。だからよく分かんなかったってことだね。いいですか。で、ところが今私らが ようやく第四図と第五図っていう、ことをやって、何が見えてきたかっていうと、我々は、第四図っていうのはどういう世界かっていうと、生じする世界ですね。第四図はあの人は、みんなあの生まれて死んでいく人たちなんですよ。この人たちはね、第四図のこの人たちはみんな生まれて死んでいく世界、人たちですね。そして現代的世界観からすると、この生まれて死んだ人たちは、もう、死んで終わりだったわけね。だから現代世界観の人にとっては、今は生死と涅槃というものを別に立てちゃいけないよっていう言い方をしていて、それが今までの仏教からすると真反対の考え方って言いましたけれども、じゃあ世間の考え方はどうなのかっていうと、ね、世間には涅槃という考え方はないですよね。ないんです、ないんですよ。で、あるのは何かって言ったら生死っていうものだけがあって、そして生死っていうものはまあ確かに嫌なもので、で、なんで？だって死んだら終わりだから。で、それに対してもう、解決がつかないことですね。だから、ちょっと3段階しましょうね。世間、それから道元禅師以前の仏教、それから道元禅師ね、これ3段階しますよね。で、世間っていうのは生死の問題に関してはもう最初から投げてるわけね。どうせ解決がつかないと思ってるわけね。なぜ死んだら終わりだから。だから生死の問題を解決しようなんていう発想すら浮かばないわけ。だから瞑想会に来ても、何のため瞑想するんですかって言って、いや生死の問題を解決するためですなんていう人はほぼいないんですよ。ほぼいない。ね。だけども以前だったら仏教を勉強するというのは何を目的とするかというと、生死の問題を解決するというのが目的だったんですよ。だけども今はその生死の問題を解決する、っていう発想が浮かばないほど、もう最初からみんなもう負け戦になってるわけね。どうせ解決なんかつかないよねっていう話になってるわけですか。で、それに対して道元禅師以前の仏教っていうのはどういうものかっていうと、生死との他に涅槃っていう素晴らしい場所を設定するんですよ。ですか。そしてこの生死っていうのは厭うべき、嫌うべき、嫌なもので、ね、で、それに対して涅槃っていうのは素晴らしいもので、で、だからこの、ね、生死から涅槃へ、移るのが仏教の目的になるわけですか。だから世間とこれもうすでに違うでしょ。涅槃というものが存在するかしないかっていうね。で、道元禅師以前の仏教っていうのは、生死のほかに涅槃というものがあって、で、その涅槃というものにの中に入っていくことが、修行することの目的である話ですね。で、そしてそれをもう一回ひっくり返しているのが道元禅師で、で、だから生死と涅槃というのが一緒だって言ってるわけね。で、そうするとなんかもうわけわかんなくなっちゃって、まあ要するにこの世界が仏の世界で、でもそれは頭では理解できないから、もう理解するのはもうやめちゃって諦めて、ただもうただ私は自分のなんかお寺のために一生懸命働くとかね、なんか一生懸命お布施をするとか、とにかく自分を投げ捨てるっていうね、ぐらい。でも本当のことは分かんないから、そうするとなんか不思議な力が働いて、生死を離れることができるんだっていうね、いうことなんですよ。でも 我々は、その立場も取らない、ね、じゃあどういう立場を取るかっていうと、この明確に我々っていうのは、第四図の人間であると同時に第五図の人間でもあるっていうことを今発見しつつあるですか。第五図の人間でもあると。でその第五図の人間っていうのはもう生き死にとは関係ないんですよ。ね、生き死にするのは第四図のこの人たちだけね。でこの第五図の人は生き死にはしないんですよ。この人は。ね、でそして私らはずっと言ってきたように第四図の人間であると同時に第五図の人間でもある、ね、これはずっと言ってきたテーマね私らの。だから第四図の人間として私らは生き死にするわけね。みんな生年月日があって、でいつ死ぬか分かんないんだけど、まあいつか死ぬわけですよねこの部屋にいる全員がね。だからこの第四図の人間としてはみんな生まれてやがては死んでいく存在だ。それが生死ですね。でだけども私らは第五図の人間としては知らないんですよ。なぜ？生まれてもいないから、ね、だから涅槃なのね。だから生死すなわち涅槃っていうのはこれはもう第四図、我々が第四図の人間であると同時に、第五図の人間であるっていうことからもうはっきりしていて、でそれが生死すなわち涅槃、第四図すなわち第五図。だから私らはそういう二重性を生きているっていう、ことになります。だからこの第四図の私をただ嫌、だよねえ、この憎んでいたりしたらこれとんでもないことになるわけ、ね、なぜ第五図の私だから。でだから、この生死を離れんと思わん人、この第四図の世界、でこの第四図の世界は生まれて死んでいく世界だからものすごく苦しい世界なのね。でこの苦しい世界に生きているからこの生死を乗り越えた場所を何とか見つけたいと思うわけなんですよ当然ね。で我々は何とかいろいろ工夫想像してこの第四図のどっかに、生死がない世界を想像するわけね。それが生死を厭い涅槃を願うってことですね。生死の外に涅槃を願う。だけども我々は、同時なんですよ。同時に第五図を生きている。だからこの第四図を生きている我々のこの生死っていうのが実は第五図でもあるから実は同時に涅槃でもある。 だからこの第四図のこの嫌な世界ばっかりのどこかになんかこの嫌なものじゃない涅槃というものがあるように見えたんだけども、そうじゃなくてこの第四図のこの、苦しんでいるこの私そのものがもうすでに第五図だから、それがもうすでに涅槃なんだっていうことですね。で、それを それでさっき心を持って測ることの中で、言葉を持って言うことの中で、でこれを単に、あ、もうなんか追求するのやめようよね、もうあとはもう体を動かせばいいんだよねっていうレベルで撮ってたんですよ、ね、もう私もよく知ってます、そういうふうに撮るのはね。でもそうではなくて、もう今の我々だったら分かるように、この、言葉を言うっていうのはどういうことかっていうと、言葉を言うことで第四図の世界を作っていく。第四図っていうのはなぜかっていうのは言葉による、言葉によって作られる世界だからですね。そしてその言葉は現実を作ってしまって、でその現実が今度は私らを苦しめる。明日のことを心配する言葉が、単に明日起こるかもしれない可能性ではなくて、明日起こることをすでに現実化してしまっている。だから我々はもうそれによって震え上がるわけですね。だからこの言葉を持っていろいろ現実を作ってしまう、そういう、thinking mind を手放すことによって我々は第五世へ移行できるっていうことですね。わかりますかね。だから第四図の人がいくらあれこれ考えたって無理で、そうではなくて第四図を作っている我々の thinking mind を手放した時に、どうやってヴィパッサナすることによってですね、体の感覚なりなんなりで、その時に、我々はこれの第四図の外にある第五図っていうものを、の私っていうのを発見する、そういう構造になっています、ね、でそれを今仏の家とかね、いろんな言い方をしているだけなんですよ。でこれは朝からでも言ったんだけども、この第四図っていうのは、時間軸の世界ですね。過去、現在、未来っていう流れていて、だからそれは当然時間軸の世界だから、この第四図のこの私っていうのは時間軸のある時点において生まれて生きて、そして死んで、この生まれた点と死んだ点を結ぶ2つの点を結ぶラインですね。それが私っていうものだった。で、我々は今は生きてるからいいけど、死んだらどうするのっていう心配ばっかりしてきた。だけども今私らが知ってるのは、この生きている存在としての第四図は同時に第五図でもあるから、もうこれだけで、もうすべてを表している。生は一時の位にてすでに先あり命あり、彼が言うに仏法の中には生すなわち不生、これでは生まれて死んだりしているけれども、実は第五図っていうのは不生ですね。生まれていない。 滅もひとときのくらいにて、まささきありのちあり、これにより点滅、すなわち不滅。だからこの、生まれては滅していく、死んでいく、だけどもこの滅っていうのは、同時にこれは 滅がない、不滅っていう状態ですね、の大骨としては。だからそうなったらば、この第四図を生きている心構えが全く違うじゃないですか。なぜ第四図として生まれても、そしたら生まれたらもうすでに死ぬことを心配してるわけですよ、ね、そしたらでもとうとう死ぬ瞬間になったら、まあ、慌てちゃうわけね。だけどももし我々が第四図の我々っていうのは同時に第五図でもあるとしたならば、何も心配することない。だからもし第四図の中で生まれたなら、その生まれたってことに対して、何て言ったっけ、ね、それに向かい合うべきだっていうねことですね。なぜこの生まれるってこと、死ぬことっていうのは、実は第五図の現れだからっていうことなんですよ。で、問題はじゃあどうやってこっから第四図から第五図へ飛ぶかっていうところで、ごめんなさい、今までの近代的知識人の方法じゃ無理なんですよ。ね、ずっと頭をこう回転させて、でその自分の頭、回転した頭によって理解できるものしか信じない。でも絶対に、その中に飛び込むってことはしない。ね。で、もうこういうマインドフルネスか何度か感度かで、こういうものを単なる知的な話題としてただ消費していく。消費していくだけで絶対にそれを自分のものとすることはない。単なる好奇心とか。なんかだけで見ている、ね、だけど今我々はもうそういう時代ではなくて、もう我々はこの直に第四図と第五図を直に経験すべき時代ですね。で、第四図から第五図へ渡るには、第四図を作っていたこの Thinking Mind を手放して、Thinking Mindが脱落することを経験して、私らは初めて第五図へ行ける、ね、ってことなのね。だけどこれしない限り、ごめんなさい、人生つらすぎますよ。つらすぎるよ。ねえ。で、これが分かれば、生まれたなら生まれたでいいし、若いなら若いでいいし、年取ったら年取っていいし、死んでいくなら死んでいくでもいいし、なぜこの中での生まれて、ね、年取って病気になって死んでいくことそのものが同時に第五図でもあるから、ね、その場に応じて病気なら病気、年取ったら年取った、死ぬなら死ぬを安心してやればいいだけの話になるからですね。でね、結局この、こういう言葉を使うなとかね、心を測るなっていうのが、なんか単なる反知性主義になってたんですよ、今まではね。だから一方ではもう全てをコミットしないで、なんか距離を置いてやって、で頭の中だけで考えて、マインドフルネスとか何とか全部単なる知的に消費するだけで、でその反対が あ、もうそういうことも一切しないで、もうただもう体育会系のノリでただただやるっていうね、いうそのどちらかしかなくて、今私らが やろうとしているのは、thinking mind を、手放すことによって大五図の世界にリアルに入っていく。でそうするとこの大五図の世界っていうのはなんか想像した世界でもないし、そうであったらいいよねっていう世界でもないし、皆さんが自分でダイレクトに経験できる世界ですね。でその時に第五図を生きる私と第四図を生きる私っていう、私らの二重構造っていうのが見えてくる。でその時に、生死を離れるっていうことはどういうことなのか、それはこの第五図としての私を自覚する、どこで第四図の中で、だからそれが生死すなわち涅槃ですね。だから第四図すなわち第五図っていうことになります。まあ、これで完全に読めてるじゃないですか、生死の巻ね。いいですかね。だから意図と願うっていうね、これキーワードですけども、嫌うことと願うことね、今のマインドフルネス先生たちは好き嫌いっていう言い方しますよね。好き嫌い、好き嫌いで、好き嫌いと好き嫌いなしにっていうね、いうのがどうもマインドフルネスのポイントって分かりますよね。でもね、お母さんが散々やったけど、この第四図の中にいながら好き嫌いを持たないようにしようって、まあ無理しちゃうわけですよね。なんか好きな食べ物っていうものがあってはいけないね。だけども好き嫌いなしにっていうのはどういうことかっていうと、第五図から見た風景なんですよ。第五図から見た風景、だからこの第五図へ行くためにここで好き嫌いなしを、好き嫌いそのものを手放す。だけど第五図へ行かないまま好き嫌いを抑え込んじゃったら非常に辛いことになる。そういうことですね。で、これで今言ったことで大体今までのヴィパッサナの問題点と、その乗り越え方と、全部含まれてると思いますけど、いいですかね。はい、じゃあ一応ね、これがね、あの消防現像生死の巻で土下座に言おうとされていることで、まあほぼ完璧に私らはあの第五図から読めちゃうっていう話ですね。で、だからここでは第四図第五図、第四図である私と第五図である私とが同時なんだっていうことね、いうことをまあ強調して、で第五図である私を理解できたら、もうそこで生死の問題は乗り越えているっていうことですね。はい、じゃあ、衆生無変性願といきましょう。 道無常誓願状仏道無常誓願状